どうも、さです。今回はですね、有限会社ライズクリエイティブの、伊勢隆一郎さんをお呼びして話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、わざわざね、神戸の事務所まで来ていただきありがとうございます。は
い、いやー、すごいですね、漫画。
漫画だらけでね、なんか、どこで撮影してるんだって感じがすると思うんですけど、まあ、いつもここでね、僕は撮影してるんで。うんうん、
はい。
で、伊勢さんとは、いつからの付き合いなんですかね、何年だ、ね、?8 年とか
多分そうですよ ね、
うんうん、ですよね。
はい。
そんぐらいからの付き合いなんですけど、うん、でももう、多分7、8年とか、まあ下手したら10年ぶりぐらい、
ね、そうなんですよ。
今回ね、めちゃくちゃ久しぶりにお会いして、はい、
うん、
さっきもね、久しぶりですねって話をしてたんですけど、はい、だから全然最近伊勢さんがこう何やってるのかって僕はもう全然知らないんですけど、うんうんうん、なんか噂によるとね、こういろんなことを精力的に活動してるということで、
はい、
今回ね、今回のテーマとしてはそのコロナ禍の2年半ぐらいで、
うん、
経営者と、だったりとかマーケッターの人たちは何を考えてどんなことをやってきたのかっていうのを、いろんな人にお聞きしてるっていう感じなんですけど、はい、なのでまあ、伊勢さんのね、この、まあ、僕と最近会ってなかったその10年間も含めて、
うんうん、
この2、3年の話を、はい、重点的にしていただきたいなというふうに思うんですけど、なんか僕がその、伊勢さんのメルマガを読みながら、まあ、伊勢さんといえばね、はい、知る人ぞ知るというか、もう最近だとでも名前がね、出てないと思うんで、うん、もう知らない人もだいぶ増えてると思うんですけど、はい、うん、あれは2009
年ですかね。9
年ですか、
うんうん、
2009年頃にですね、プロダクトローンチっていう当時は、はい、まだあまり誰もやってなかったね、うん、手法を使って、あの時で、どのぐらいの記録でしたっけ？
12時間で5億円以上っていう
感じの、うん。12時間で5億円っていうのはどういう意味なんですか？ちょっと意味がよくわかんないですけど。
販売開始スタートっていうところから、はいはいはいはい、販売終了が12時間にした。
あ、なるほど、なるほど。12時間限定販売で、一気に5億円のものが売れたと。
はいは
い、いうことですよね。
そうですね。
今だったらなんか例えばユーチューバーのヒカルとかが、
うん、
化粧品の販売しますよって言って、
うん
うん、24時間で2億円分みたいなことありますけど、
うんうん、
それよりもはるかに多いってことですよね。
そうですね、確かに。
そうですよね、あんだけの影響力がある人よりもすごいというか、うん、瞬発力で言えばものすごいことですよね。
そうですね、確かに、うん、
それは多分、今でも抜かれてないかもしれないですよね。
そう、あ、でももうあれじゃないですかね。
あ、なんかいろいろありますからね、
はい、いろいろ、はい、
金額も大きいやつありますよね。
そうですね、そうですね。
不動産とかね、そういう
不動産とか、うん、
そういうのと比べるとあれかもしれないですけど、うん、でもまあかなりの日本記録というか、
は
い、記録を持っているということで、だからその当時コンテンツビジネスとか、
うん、
まあ、インターネットマーケティングといえば伊勢さんっていうね。
懐かしいですね。
そうですね。そうですね、確かにね、もう10年以上前ですもんね。
そう、まあ、すっかりね、本当に今は表に出てそういうのをこうやるっていうのがなくなっちゃったんで、うん、あれなんですけど、当時は本当に結構で、まあその僕たちがやったやつを、まあ、学んでくれてまたやってみたいな感じで、
うんうんうん、
そういう時代があったって感じ
ですね。そうですね、それがスタンダードだったんですよね、当時の。そのビデオを使ったマーケティングというか、うんうん、動画を使ってこうコンテンツを提供していって最後に何かを販売するみたいな、うん、そういうののスタンダードを作り上げたっていうのは伊勢さんたちだったんですけど、そこからですね、僕はまあメルマガをちょこちょこ読ませてもらってるんですけど、うん、なんか結構海外とのビジネスというか、うん、
はい、
それもスウェーデンみたいなところ と。
そうですね、デンマークとか、
デンマーク、
はい、でも北欧全般、オランダとか、うん、エストニアとか、
うんうんうんうん、
そういうところに結構行くような、そういうまあ架け橋っていうんですかね、
はいはいはいはい、
視察に行くみたいなの結構やってましたね、
うんうんうん。それは今でもやってるんですか？
それはもうコロナの前で終わっちゃったっていう感じですね。うんうん、
コロナのせいもあってってことですか？それ
は。そうですね。まあコロナのでももう前から、最後、アフリカの、なんだっけ、アフリカの IT の国があるんですけど、うん、まあ、そこ行って、まあもうこれで終わりかねって言ってて、本当にそれでコロナが来たっていう感じ
で。ああ、なるほどね。
はい、
でも結構その海外にすごい興味があるというか。
そうなんですよね、うん、
そうですよね。だって今もさっき話聞きましたけど、うん、そのこれからアメリカに行くって話じゃないですか、
うんうん、そうですね、今も、うん、まあ、LA の方家あって、
なんか日本でね、やっていけばいいのに海外にわざわざ行くっていうのもなんか、うん、それはなんかあるんですか、その自分の中で。
まあもともとそうですね、最初その北欧の方とか行こうと思ったのは、なんか例えば学校で先生がこう、
うん、
とか、まあ、職場とかでも子供のベビーカーをこうなんか揺らしながら 授業してるとか、うんうん、なんか仕事してたりとか、なんか全然違う世界があるんだなみたいなのから、うんうん、あの興味持って、で行ってみたらやっぱり社会の制度がやっぱ全然日本と違くて、
はいはいはい、
でなんかあの、まあ、幸せ世界一みたいなね、そういう、うんうん、あの国連調べとかでなってるんですけど、うん、なんか本当にでも子供たちから大人までやっぱすごい幸せそうなんですよね。で最初痩せ我慢かなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
意外と本音っぽくて、でそういうの見てて、まあ、なんかあの何が日本と違うのかなみたいなところを、うんうん、いろんな国行ってこう政府の人と話させてもらったりして、
うん、
調べてたっていうのがそのコロナ前の何年間かでですね。
それってなんか儲かるからやってたってことなんですか、それとも情熱があってやってたってことですか。
あ、完全にあのむしろ赤字でしたね。
あ、そうなんですね、はい、なるほど、うん、いや、なんでやってるのかなってずっと不思議に思ってたんですよね、
うんうんうん、
そのだってもっと効率のいいやり方というか、ね、いろいろあるじゃないですか、うんうん、
でもね、あの多分和田さんも分かると思うんですけど、うん、なんかあのもう別にそんなお金の、ね、稼げるからっていうので それをやるんだったらそれこそなんか、ね、あの暗号通貨の投資とか、
うんうんうん、
そういうのやればいいと思うんですけど、うん、やっぱりそれだとこう自分のなんか時間を使えないとかエネルギーが出ないっていうので、
うん、
趣味みたいなもんですよね。
なるほどなるほどなるほど、あれはそういう感じだったんですね。じゃあ情熱でしっかりやってたって感じなんですね。
うん、でなんかこうちょっとやっぱりその、まあ、国のね日本のとかじゃないですけど、うん、日本のが良くなることができるんじゃないかみたいな気持ちもあって、それをこう学ぶことで日本に役立つかなみたいな、そういう感じでやってたっていう。
まあ、確かに伊勢さんがそうやって海外行って動けば動くほどその日本にいるメルマガの読者さんとか、
うん、
そういう人にはこう還元できるものが多いわけですよね、
うんうん、
僕ら全然知らないですからね、デンマークの話とか、
うんうん、
だって普通聞かないじゃないですか。
確かに、まあ、普通聞かないし、まあ、そんなにみんな興味ないですもんね、
うん、確かに確かに
そうそうそう、まあ、でもあの未来があるかなっていう、その日本の未来、
うんうんうん、
まあ、ちょっと進んでるところもやっぱり、ね、
うんうんうん、
あるんで、そういうところもあってですかね。
なるほどね。で、まあ、この10年間ぐらい、うん、多分いろんなスクールをやったりとか、
うん、
あのいろんなビジネス、そうやって海外とのビジネスもやってきたと思うんですけど、うんうん、どういうものが主力というか、うん、主なビジネスだったんですか。
そうですね、まあ、ずっとこうビジネスをこう教えるみたいなことは、うん、まあ、やってきてたんですけど、
うんうんうん、
そうですね、だからコロナになってあの、まあ、コロナの前からその沖縄と東京のこう多拠点生活みたいなのをしたんですけど、うんうんうん、コロナになって完全に沖縄になって、でもうどこにも行けなくなったじゃないですか、
はいはい、沖縄でのなんかそのコロナの時にプライベートビーチで泳いでるみたいな写真が上がってきてたような気がします
けどまさにあの家の前のビーチがあるところに住んでて、そういう生活しててもうめちゃくちゃ暇になって、それで本当10年ぶりぐらいに結構あのちゃんとこうビジネスをしだしたっていう感じなんですよね。
うん、
そうですね、だからコロナの時からまた再びあのその時はあの投資の方を、うん、あのなんていうのかな、こうギャンブル的なのじゃなくて、うん、まあ、世界基準 あの、まあ、アメリカのそういう富裕層とかやってる、まあ、手堅くもあり、でもちょっと最先端のものも使ってるみたいなのを向こうから持ってくるっていうのをあの伝えるっていうところをこう結構真剣にやったっていう感じですかね。
あ、なるほどね、うん、まあ、実際だってコロナになってからすごい投資の分野ってこう脚光を浴びたというか、う
ん、ですね、
それこそファイヤーとかね、そういう言葉がこう当たり前に出てきたりとか、うん、あのインデックスファンドがどうだとか、うん、そういう話になってきましたも
んね、うんうん、
でそういうのを持つことによってやっぱり資産を守ろうとか、
うん、
あのまあ、もし働けなくなった時にみたいな話が結構若い人から出ていってるっていうのが面白いですよね、うんうん、
だいぶ変わりましたよね。
だいぶなんか雰囲気変わった気がしますね、
うんうん
うん、なんかそういうのやってる人ってもっとオタクっぽい人というか、
確かに
あのなんだろう、心配性な人がやってるいいイメージだったんですけど
今はもうなんか普通になりましたよね、投資の話とかね、そういうイデコとかニーサとかもそうですけど、
うんうん、
なんか若い人が若いうちからやるものみたいな、うん、ちょっと変わってきましたよね。
そこはね、そうですね、
うん、
じゃあ結構若い人もいるんですか、そのスクールやってて。
あ、でもやっぱり多いのは50代60代とかの方が多いですね。
なんか50代60代の人ほど仮想通貨とかに騙されているイメージが
ね、やっぱ慌てちゃってるというか老後の心配があるからなんとかしようっていうので、こうまあでも日本全般ですかね、まあ、FX だったりとかそういう結構上下の激しい投資にやっぱ行きがちなところがありますよね。
あ、じゃあそれそうではなくてしっかりもっと手堅いのをやっていきましょうよっていうことを今伝 伝えてるって感じ
ですね。そうですね。そこの投資のスクールの運営がまあメインっていう感じですね。
それはもうコロナ以降、
コロナのね、ちょうどコロナの前に、うん、そろそろあのクラッシュするよっていうことを言ってたんですよ。
はいはいはいはい。
でそれがあのちょうど12月ぐらいからですかね、その前年の2019年ですかね、う
ん、ああなるほど。
で言ってて、それで何が原因かわからないけどねって言ってて、それでコロナが来て、うん、どんってなったんで、
それ何が原因かわからないけどクラッシュするっていうのは、
うんうん、
理由は何だったんですか。
その理由はあの、うん、そうですね、FRB ってあの日本の日銀みたいな、うん、その中央銀行って言って、金利をあのどれくらい金利にするかみたいなのを作る、うんうんうん、そういうあのところがあるんですけど、うん、あのそこのその金利の動きを見てると、あの大体予測できるんですよね。要するにずっと今ってあのちょうど金利上げる上げないみたいなね、うん、詳しい人だったら分かると思うんですけど、はいはい、で上げ始めてっていう段階じゃないですか、うんうん、で階段がこう上がっていくんですけど、どっかの段階でその金利がフラットになるんですよ、
うんうんうん、
もう上げられないみたいな、でも下げられないみたいな、でそれがまあしばらく続くとクラッシュするっていうのが、
はいはいはい、うん、あ歴史上そういう流れだということです
か。そう、過去、まあ、あの30年から50年見ると大体そうなってて、だからもうあこれそろそろ来るねっていうところで、でみんなに準備しとこうねって、セットアップしといたら次いけるよっていうので、まあ、僕自身もそれまで投資やってなかったので、あの、まあ、ちょうど自分と同じ流れで、今回はちゃんとあの、うんうん、リーマンの時にやっぱり乗れなかったんで、
はいはいはい、
ちゃんと乗ろうと思ってて、でまあやってたって感じですかね、
うんうん、なるほどなるほど。でそれがまあたまたまコロナとも重なってっていう感じなんですか、ね、
うんうん、
でじゃあそのめちゃくちゃこう会員数増えたというか。
そうですね、うん、結構コロナね、多分マサさんもそうだと思うんですけど、うん、コロナの時期この2年間はもうすごい伸びましたね、う
ん、へえ、はい、やっぱりそれはなんか時代的な追い風だったっていうのは大きいんですかね。
あのこれ実はあの僕そのさっき の、 あの2009年 の、 そのプロダクトローンチ初めてやったっていうのが2009年なんですよ、うんうん、であのその時と全く同じ状況っていうんですかね、
はいはいはい、
あの時もリーマンショックの後だったんですよ。
なるほどなるほど。
であのなんでこう長くやってるんで、あの自分の発信する情報がいつ受けるかっていうのが分かってて、うんうんうん、大体不景気な時なんですよ。
はいはいはいはい、
でみんなが不安になってる時、
うん
うん、なんであの基本的にあんまりこう激しいこととか言わないので、
うんうんうん、
あの普段こう平和な時っていうのはあんまり誰もこう注目してくれないんですけど、うん
はいはいはい、
困ってる時だったらそのなんかあの役立つ情報を出せば、うんうん、勝手に向こうからこう寄ってきてくれるっていう感じで、
うん
う
んうん
うん、それがちょうどまあだから自分の中でも次の不景気来たらあの行くぞっていうのもあったので、う
ん、なるほどなるほど。
なのであの普段はだから広告費ね、あの1人お客さん獲得するのにやっぱり2000円とか、うんね、高い時1万円とかなるじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱり実際コロナの時ってね100円台まで落ちてたんで。
あ、そうなんですね。
はい、
えどうやって集めたんですかそれは。
あの本当にでもその突然こうスイッチを入れてあの、うんまあ、役立つ情報、
うんうんうん、
あのこれからどうなると思うよとかこういうことした方がいいよっていうのを、うんまあ、例えば Facebook でこう発信したんですよね、
うんうん、
そしたらあの2000ぐらいこうシェアされたんですけ ど、
あ、なるほ ど、 なるほど。
でそれをあの広告に出したら広告なのにやっぱりあの何千ってシェアされて、
うん、へあなるほどね。そんなことが起きるんですね。
そうなんですよね。すごい相当あの、まあ、やっぱり今のそういう時代だなっていうところから、
うんうんうん、
あの要するにあの僕の中で不景気の時って新規を獲得しやすい、うんうん、なんでかっていうと向こうが興味を持って向こうからこう歩み寄ってくれるから、
はいはいはい、
でも景気がいい時ってみんな遊ぶこと考えてるから、
うんうん、
こっちからねこう行かないと話聞いてもらえないっていうのがあって、でそうですね。なのであの不景気の時はまあ新規、景気がいい時はリピートっていう、うんまあ、基本的なビジネスのこう組み立てがあって、なんでまあ新規がガッと増えたって、
ね、なるほどなるほど、うん、なんか10年周期ぐらいでこうそういうのが来る
って感じで。そうですね、
はい、なるほどね、
うん
うん、じゃあ 今もまだまだこう、ね
うん、
不景気というか、
うんうん、
あのそれこそ円安に流れてますからね、
うん、はい、まあ、でももう終わったかなっていう感じは。
あ、そうなんですね、
はい、してますね。
あんまりみんな不安じゃなくなって
不安じゃなくなってきてるんで、うん、
なるほどね。
そう、
まあ、コロナの不安は、ね、なくなってきましたよね、
うん
うん、今度はその、
まあ
ね、ロシアと、ね、ウクライナとか、
ね、うんうん、
あの日がどうなるのかなみたいな不安はある、
ね、あるんじゃないかなって感じですね、
うん、なるほどね。面白いですね、そうやって不安、
うん、
世の中の不安が 集まればね。
そうだから、なんかそういうとお前が不安煽ってんじゃないかって言われるかもしれない。あの一切僕の場合はその不安を煽る方で使ってなくて、うん、あの不安の中でも光を、あのチャンスを、こういうチャンスがあるよと。だからあの大変だけど、例えば家にいなきゃいけなくなったことによって、まあ、こういうチャンスが生まれてるよねみたいな、うんうんうん、チャンスがあるよねっていう話をしてってるので、そこはちょっと誤解なくっていう感じではあります。
なるほどね。
和田、うん、さんもあれですよね、そのコロナの時にやっぱり YouTube とかも僕も見てましたけど、うんうん、やっぱ相当あれでしたよね。なんか
そうですね、北川さんでやってたそのコロナ解体新書っていう、そのコロナに関する情報発信は、うん、
はい、
200万回ぐらい再生されてるんですかね、全部で、
うん、ね、そこからまたあの、ね、ビジネスのやつとかも相当反響ありましたよね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうだから全然あれなんですよね、そのビジネス的には悪くない感じで
した
ね、
うんうんうん、確かに確かに、まあ、今回ねいろんな人に話聞いてるんですけど、うん、やっぱりみんなその、そのコロナ禍でいろいろ大変なことあったけど、
うん、
チャンスを見つけて、
うん、
業績を上がったって話をしてるんで、うん、もう特にやっぱデジタルマーケティングというかオンラインの市場っていうのは多分その大きくなったっていうか単純に、
うんうんうん、そうですよね、本当大きくなったと思います、ね、
うんうんうん、
だからあの年間で言うと多分8億か9億ぐらい売り上げ伸びたんですよね。
へえー、すごいですね
それが2年そうですね、うん、っていう感じだったのでかなり、
それってじゃあ、
うん、
前年比 何倍とかそんな感じなんですか？
何倍、そうですね、3倍とか、
はい、
3、4倍です
か、ね、2020年の話ですか？21年、
2021年が、19年とかの3、4倍になってるから
、すごいですね、
うん、ですね。
なるほどね。それはじゃあその投資系のビジネスがすごいうまくいったって感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごいですね、
うん、
なるほどなるほど。もう広告もね、そうやって1リスト何百円とか取れるんだったら、うん、ガバガバ出しますよね、
はい、あとはでもあのもう一つはやっぱりどこにも行けなくなったんで、うん、本当にあの家でずっと仕事してたっていう。
なるほど、ね、仕事量が増えたいやでもそれみんな言いますよ、みんな言いますよ。
それで結構あの上がったんじゃないかって話もありますよね。
みんなそれ言いますね、うん、仕事量が倍になってるっていう。そう
で全部オンラインになったから本当に出かけなくなったじゃないですか、
うん、確かに確かに。
集客からあの商品提供まで全部オンライン完全に、
うんうんうん、
もう前はなんかこう一応セミナーとかリアルやってたんですけど、
はいはいはい、
一切2年間しなかったんで、それもありますよね。
なるほどね、うん、まあなんかリアルでしなくてよ、いいっていうことがもうはっきり分かりましたよね。
ね、特にまあなんか学び系、
うんうんうん、
ね、体験系だったらあれですけど学び系は全くいいですよね、
うん、
家でね。
そうですね、うん、いやなんか個人的には来てほしいっていうね、
会いたい
あるんですけど、うん、そうそうそう、うん、でもまあ来る人からしてみたらね、
うん、
別に画面越しだろうが来て学ぼうが結局変わんないっていう場合がありますからね、
う
ん
うん、どうですか今あのそのリアルの方ってあのでも来る人は割
来る人は来ますね、うん、
来ます、
うん、
なんかじゃあ来る人はより濃く来るようになったしみたいな、うん、そんな感じですかイメージ。
そんな感じだと思いますね、
うん、
そうだからまあ無理してみんなに、うん、その現場にこう来てもらわなくてもいいのかなって気にはなってますね、
うん、
だから大体セミナーやるときはもう両方募集しますね、
あ
直接来てくる人と、
うん、
オンラインでもいい人と、
うんうんうんうん、それ値段変えてみたいな感じですか。
いやもう値段変えなくなりました。前まではなんかオンラインの方が安くしてましたけど、
うん、
で逆に言うとそのオフラインの方を高くしてたんですよ、
うんうんうん、
もう一律にするように
一律にして、うん、ああで比率でいうとどんな感じですか。
比率でいうと28ぐらいになるんじゃないですか。2割ぐらいが来て8割ぐらいはオンラインでみたいな、
あ同じ値段でも
そうなんですね。
へ、
ね、
面白い、
うん、
なるほど。
やっぱ逆にそのじゃあ忘年会やります新年会やりますみたいなので、うん、前だったら100人とか、
はい、
200人とか来てたのは、
うんうん、
やっぱ2、30人とかになりましたね。
なるほどなるほど、
うん、まあ何かなかなかこう家族から反対されるとか、ね、そういうのもあるんだと思いますけど、うん、
ですよね、
うん、
そう結構家族問題大きいですよね、
うんうん、
とか職場で言われるとか、
ね、確かに確かにそうなんですよ ね、
そうですよね、うん、そっか。でもまあ今リアルまあ来る人は来るんですね。
来る人は来ます、
うん
うん、
なるほど。
そう来る人は来るって感じですね本当に、
うん、大体同じ顔ぶれ
そう大体同じ顔ぶれでってなっちゃいますね、うん、まあその分仲良くなれるから全然いいんですけど。
オンラインの人となんか距離縮めるなんかとかって、うん、あの今までより意識してやってることがあります？
いやそれがなんかなかなか難しくて僕はあんまりやってないんですよね、うん、なんかやられてます、うん、
いやあんまりないですよね、うん、ないんです
よね。だってズームやるって言ってもね、
そう
結局ズームやった時に、うん、ズームの参加者が多ければ多いほど、うん、結局誰も喋ってくれないじゃないですか。
そうですね、そうですね。
他の人に遠慮もするし、
うん、そうそうそうそう、
そうだから
全体で話すの人は結構空気読めない人だから、うん、みんなが聞いててもあんまり良くないみたいな感じ
は確かに確かにそれはありますよね。でかといってなんか5人とか10人の少人数制でやるのは、うんちょっとコスパが悪すぎて、
うんうん、
時間がめちゃくちゃ取られるじゃないですか。
まさにそうですよね、うん、そうですよね。顔出しとかはあれしてます？絶対顔出しみたいな。
あ全然してないです。
僕その投資のやつの方はもう 100% 顔出し、
うん、あそうなんですね、うん、
でちゃんとこう見える状態でやるみたいな風にしてて、うん、でどうしても顔出しできない人はもう逆に YouTube の方にで見てくれみたいな感じにしたりとかして、そうですね、うん、まあね人数少ないと顔出ししてる人でそのさよならの挨拶みたいなのをね一人一人、
はいはい、
できたりとかもするんですけど、まあうん、多いとやっぱ無理ですしね。
そうですね、
まあ、なかなかないですねそこ答えが、ね、
そうですね確かにね、うん、その辺はなんか難しいかなとは思いますけど、うん、まあでも結局提供できてるものはね提供できてるわけなんで、
う
ん、
はい、まあ、それぞれのね、まあ、好みでっていう感じですもんね。学びたい、
ね、
オンラインでね学びたい人は学びたいし、
うん、まあ、僕なんかはねもう録画で自分の好きな時に学びたいみたいな、
うんうんうん、
っていう部分もあるんで、うん、なんかこの時間じゃないといけないって決められるのが逆に嫌だみたいなそうそうそうそう、
うん、
そういうのがあるんで、うん、だから割とそういうなんかそういう形態のスクールになってるかもしれないですね。本当に完全オンラインみたいな、
はい、ビデオで見てっていう感じで、
そうそうそうそうそう、うん、まあだからあとはねそこにサポートをつけるとかっていうのをねやってあげればいいんですけど、なかなかそのサポートって、うん、なんだろうな、例えば物販を教えてるとか、うん、まあ投資もそうかもしれないですけど、うん、その作業ベースのことを教えるサポートだったら、
うん、
こう誰かに任せれるじゃないですか、
うんうん、
でもそうじゃない場合コンサルティングみたいになったらもう無理じゃないですか。
そう本人じゃない無理なんですよね。
そうそうそうそう、うん、だからそれはちょっともう何百人とかね千人単位って無理だなって話になるんで、
うん
うん、それはもうどうしてもごめんなさいって感じですけど、
うん、
Q&A みたいな感じで、うんうん、こう全体に向けて発信するみたいな感じになっちゃいますね、
はい、うん、ですよね。まあ投資 その先生がいるんですけど、うん、そのアメリカ住んでるでそのコンサルを3ヶ月のスクールなんですけど、まあ、200人とかグループコンサル、
うんうんうん、
で1グループ10人とかなんですけど、まあ、3時間とか、
うん、
かけてやってもらって、はいはいはい、完全にもう大変なことになりましたね。
確かに確かにそれはその人のね体力がもうすごいですね。僕もやったことありますけどICC っていうね昔やってたコンサルティングサービス、はい、100人ぐらいかな、
うん、
1回につき3人ずつなんですけど、うん、1日3セット入ってて、
うん、
9時間入ってるんですよ1日だから、
うんうんうん、
コンサルが
、はい、
毎日そうそうそう毎日9時間のコンサルは本当に大変でしたね。
うん、
なんか他にもやらなきゃいけないことはあるし、
うんうんうんうん、
それは本当になんかご飯を食べる暇がないぐらい忙しかったですね、
うん、ですよね、
うん、
そう、まあ、それねやってもらってたんでまあ良かったんですけど、うん、まあでもちょっとやっぱりここも限界があるなっていうのはあって、うんうんうん、あでも盛り上がったのはあの向こう その学校とかで使ってるその、うん、カフートっていうのがあってそれがその先生が使ってやってて結構盛り上がったんですけどクイズなんですけど、
うんうんうん、
クイズを出してこう答えるんですけどなんかオールスターファン感謝祭みたいな、うんうん、テレビ番組とかみたいにこう早押しのスピードでこうランキングがこうガーってこうアニメーションで変動するんですよ。
あ、そういうツールがあるんですか？
そういうツールがあって、それはすごい人気ありますね。でこう、うん、最後表彰台みたいなので1位2位3位とかになって、うんうんうん、まあじゃあこの人たち何かあげるよみたいな、
答え方は
答え方は4択とか2択とかでこう
そういう感じです、
ね、バンって出てきてそれをいかに早く押すか
ああなるほどね、
うん、
面白いですね。
もう結構あれはいいでそうなるとやっぱなんかやっぱ あのオンラインでもちょっとこう、うん、参加してる感が出るとみんな喜ぶんだなっていうのは感じましたね。
なるほどね。結構ね、ズームだったらもう顔出しとかもなければね、向こうで何やってるか分かんないですよね。うん、そうですね。洗い物しながら聞いてる可能性だってあるし。
全然ありますよね、うん
うん。結構そういう学び方ってもう増えましたからね。うん、YouTube とか大体そうじゃないですか。
ね、ながらで。
ながらでね。なるほどね。じゃこの2年間は、そうやって投資のスクールやって、うん、でしかも広告もガンガン回って、
はい、
で売り上げも3倍になって。で今度からアメリカに行くと。
そうですね、うん、あのメルマガとかももうずっと書いてなかったんですけど、うん、結構ほぼ毎日に近いぐらい、うんうん、あのその2年間やりきって、
うん、すごいですね。僕届いてないのかな。じゃあそんなに、
あのオンラインサロンもやってたんですよ、はいはいはい、そっちの方で最初はまあ一般でずっと最初の半年ぐらいは結構書いてて、うん、であの半年ぐらいでもうオンラインサロンの方をメインで毎日毎日出してたっていう感じで。
お伊勢サロンですか。
あ、そうです、そうです、
はいはいはい、あの案内だけは届いてるんですけど中には入ってなかったんで
そうですね、まあ、あれももう今解散したというか。
あ、そうなんですね、はい、なるほどね、うん、それは何ですか。アメリカ行くからっていうですか。
アメリカ、そうですね、行くからっていうので、うん、あのまあちょっとこう自分自身がこう、うん、次になんか行きたいなみたいなところがあって、
うん
うん、なのであの自分が結局最先端の投資をね、こうあの先生招聘してこう教えてても、うん、やっぱ自分がその世界を知ってるわけじゃないっていう、
うんうんうん、
で世界でビジネスしたこともないし、あの世界で本当にマーケティングをねやったこともないわけだし、うん、っていう中でやっぱ自分のちょっと武者修行みたいなのが必要だなっていうふうに思って、でまあ行くんだったら、うん、そのやっぱ最先端のアメリカで一番きついところで、
大変ですね。でもこれからそのチャレンジはね、
うん、結構大変で、もう、うん、あのね、M&A でこうやるところからもうかなり洗礼を浴びてて、うん、全然やっぱビジネスのルールとかやり方とかが違くて、まあでもそれをね望んでいったので、
うん、
まああのすごい楽しくはできてるんですけど、うん、まあそれでちょっとそれで情報発信とか、あの今現段階でできることっていうか、あんまりあの、うん、ないなっていう感じで、
うん、
とりあえずなんかあの一旦は集中して武者修行しようみたいな感じで、うん、
ああなるほどね、はい、じゃあしばらくメルマガとかも書かないというか。
うん、もう書いてないですね。
あ、そうなんですね、はい、手始めに何やるんですかアメリカでは。
うん、アメリカではあのそうですね、まあビザ取るためっていうのもあるんですけど、うん、あの今はあのレストランをあの買収して、うん、で、それのお店がですね5月1日から自分のお店になるっていうので、
それどういうレストランなんですか。
と、ね、27年間あのやってて、うん、そのまあカリフォルニアで、うん、あのまあ、しゃぶしゃぶ屋さんなんですけど、
あ、そう
ですね、しゃぶしゃぶのお店だったらもうそこっていうすごい、
あの、はいはいはいはい、
でこれはあの、うん、T 入れてほしいんですけど、コロナの前に買いに来てて、まあ、美味しいところがないっていうので、
あ
の、
あ、なるほど、
ね、でそれでディールで最後の、まあ、契約も済んで仮契約まで行ったんだけど、もう大将がそれを蹴っ飛ばしてっていうやつで、それが結構だからあの有名な話で、であの今回本当に売るっていうので、結構その界隈では、あの弁護士とかあのそういう人たちは、いや、あそこ本当に売るのかみたいな、
うん、
誰が買ったんだみたいな感じで結構噂に今なって、
なんで伊勢さんがそこに
タイミング
というか、ね、
そうですね、タイミングですね。あのちょうどその僕も他の店と契約しようとしてて、
うん、
で、最後の契約のところであのちょっと、まあ、まあふっかけられたっていうかあれで、じゃあもういいよみたいな感じで、
こう
突き放したタイミングで、じゃあ他見てみようと思ったらちょうどその出てきて、
うん、
でこれは今こことここが買い入れてるんだけど、あのちょっと事情があってこれ今日本から来れないとか、あのこっち側の方だとあの大きすぎて譲りたくないとか、そのオーナーの意向があるっていうところで、うん、そのタイミングと金額がバシッとあったので、でも行けたっていう、本当運が良かったっていう感じです。
あ、じゃあそういうなんかもう仲介業者みたいなのがいて、うんうん、なんかそういう風になってるんですね。
あ、そうです、もう M&A がもう、うん、あの盛んなので、
マーケットがちゃんとあるわけですね。
そうなんですよ。で結構その日本だとクズっていうかカスみたいなものが こうババ抜きみたいに売られてるってイメージあるじゃないですか、う
ん、なんかそのイメージありますね特になんかサイト M&A の話とかよく聞きますけど、うんうんうん、よくこのサイトこんな金額で買ったなみたいな、うんうん、大企業ってバカだなみたいな、
ね、やられちゃってるなって思いますよね、うん、だアメリカそれが結構そうでもなくて本当になんか、うん、いやもう俺家族で旅行したいからとかで売っちゃったりとか、うん、いいのがこれ不動産もそうなんですけど、うん、会社も不動産もそういう感じなんですよね。
なるほどなるほど、うん、
だから本当にそういうで売り側も買い側もすごいすごいシステムがしっかりしてて、で弁護士もちゃんとしっかりしてるので結構守られてるというのはありますね、う
ん、じゃあしゃぶしゃぶ屋さんになるわけですね。
あ、そうですでそこでまあマーケティングとかもあれなんですけど、で何がでも一番驚いたかっていうと、うん、とにかく飯がまずいんですよ向こう。
あ、はいはいはい、
もうとんでもなくまずいんですよなのにとんでもなくみんな混んでるんです
よ、はい、しかも高いですよね、
うん、高いです、うん、でもこれ本当日本がいかによく日本が安くなってるとか言うじゃないですか、うんうん、もうびっくりするのがウェイトレスとかウェイターってね、うん、サーブする人いるじゃないですか、うんうん、人たちが例えば僕のそのお店だと時給で60ドルとか100ドル行く日もあるんですよ、
はいはいはい、
やばくないですか、
時給100ドルですか。
そうだから1日働いて日本円で7万円とか稼ぐ日とかあるん
ですよ、
で週 4.5、うん、40時間以上になると時給が 1.5 倍になっちゃうんで、
うんうん、
だから40時間以下ってことは 4.5 日なんですよ週でいうと、うんうん、それでもう 5,60 万そのサーブの人が稼げてるっていう、
まあでも逆に言うと物価が高いから結局なくなっちゃうわけですよねそれって。
まあそうですね、でも物価高いけど例えば東京の方が家賃高いですよね。
ああ、そうなんですね、
うんうん、
なるほどね。
し
だからなんかいろいろアンバランスですね。
そうですね、だから日本は結構大変だなっていうのは、あと料理人の人とかも、うん、みんな20万とかでこっちで大変な面白いじゃないですか、うんうん、で
まあなんか修行のためみたいな
ね、そうそう10年とかね、うん、本当なんか皿洗いだけ出されたとかね、でタコ部屋にね結構今でも予定とかでもそういうシステムじゃないですか、うんうんうん、向こううちのね僕が払ってるのとかも900万とか年収 で20万とだって80万で全然違うじゃないですか。
そうですね、
でも腕はもう日本の人だったらもう向こう行ってどこでももう流行る店になるぐらいの、
確かに確かに、
だからで日本食がもう寿司とラーメンがとにかくすごくて、もう日本食がコリアンとか中華の5倍ぐらい多分あるんですよ、
うんうんうん、
みんな向こうの人本当になんか寿司食うのがめっちゃイケてるみたいな、だからデートは寿司みたいな、はいはい、
なるほど、
でも誰も握れないから手まり寿司なんですよそういう環境なんで、これはね、別に飲食がそこまで興味あったわけじゃないんですけど、うん、マーケットとしてかなりこれは面白いなと思って、
うん、
なのでちょっとガンガンそこは増やしてやっていこうかなと思ってて、でなんか日本のその虐げられてる人っていうのかな、なんか職人ね、食事もそうだし、まあ、ネイルとか紙とかも、うん、それこそ、それ大工さんとかもそうだと思うんですけど、うんうん、クオリティがやっぱ全然違うので、
そうですね、
みんなそういう人たちをこう大量にやっぱり向こうで勝負できるような、うんうん、そういうこうなんか仕組み作りたいなっていうのが今一番やりたいところですか。
なるほどなるほど、うん、確かにそうですね、飲食だけじゃなそうですよね、うん、いろいろ日本にはね埋もれてそうというか、
そうなんですよ、いや本当適当、なんか最先端だからもう全部整ってるのかなと思ったら、もう、うん、あれですよね、もうしょっちゅう排水とか詰まるんですよ台所の、これがその1週間とか来ないんですよ直し
に、はいはいはいはい、なんかあれですよね、ニューヨークとかも最近治安が悪化してるみたいな話で、うん、それの理由がその警察官の人がワクチン打ちたくないみたいなので、うん、ボイコットしてその4割ぐらいの警察官が出てないみたいな。
あ、そうなんですね、
だから警察官足りなくてみたいな話とかも、ね、あったりとか、
うん、
結構政府職員の人で、うんうん、一応強制というか、うん、義務にはなってるはずなんですけど、嫌、
うん、
だっていう人が結構いるらしくて、
うん、
でそのせいでゴミの収集ができなかったりとか、
うんうん、
なんかあるみたいですけど、
あ、そうなんですね、いやでもね、やっぱすごいいろいろありますよね、その本当でもなんかチャンスしか感じないんですよ向こうへと、だからこう家具を頼んだら全然違うの持ってきたり、全然時間通り来なかったり、勝手になんかこっちの方がいいだろうとかって持ってきたり、
はいはいはい、じゃあなんかじゃああれですね、日本式の引っ越しサービスとか作ったらめちゃくちゃニーズあるかもしれない、
めちゃくちゃニーズあると思いますねだから 本当になんかアメリカンドリームってこうガーファーみたいなイメージあったんですけど、うん、そうじゃなくてもうまずい飯食ってる時にうわこれでこんなに3回転とかしてこんな行列できてて、うん、もうマジで夢しかねえなみたいな、これがアメリカンドリームだなみたいな、なんかすっごいイライラするサービスされるたびに、はいはい、いやこれはまだまだいけるぞみたいな。
なんか昔ので言うとね、うん、照り焼きソースの日本人がね、はいはいはい、何十年も前の、ね、うんうん、人がいますよね。
そうですね、うん、で今もううまみっていう言葉とかも流行ってるんですよ。だしでビーガン増えてるんで、はいはいはい、だしみたいなのも流行ってて、
あ、だしね、
そう、うまみっていう言葉が、
もうなんか前にスペインで行ったお店でそのもう全部出てくるものまずいんですけど、うん、なんか日本ビーキでいろいろ出てくるんですよ、うん、お刺身とか、うんうん、だしとか言いながらまずいものが出てくるんですけど、うん、もうバカにしてるのがこいつらだと思って、
うんうん、ねえ、
本当そう思いますよね、海外だとね。
だからあんまりにも本当そこ あのイメージが違かったんで、だから本当だから全然日本の方が優れてるんですよね。
うーん
それに気づいたっていうのも結構でかいですよね。
なるほどなるほど。
だから本当にあの中国の華僑じゃないけど中小企業のそこら辺のメガネ屋とかそこら辺 あの水道工事屋さんとかがガンガン向こう行ってすっごい豊かになるじゃないですか。
で、まあ、確かになんか、うん、あれですもんね、そのマレーシアとかシンガポールとかも、うんうん、そうやってそのちゃんとアテンドしてくれる人がいたりとか、うんうん、世話してくれる人がいるから、うん、日本人が行ったりとかできるわけで、うんうん、それが、ね、あの LA にもあればいいですよ ね、
うん、そう。でそんなに多分いっぱい行ってる中で多分 GAFA みたいなのもできるみたいな、
うんうん、
日本の中で一生懸命なんか世界に通用するっていうのを頑張って作ってても多分できないと思うんですよね、うん、
はいはいはい、うん、じゃあ今度はユニクロの次はもしかしたら飲食、うんうん、チェーンかもしれないですね。
そうですね、そうですね。
世界的飲食チェーンが日本食で、ね、うん、できるかもしれないってことですよね、うん。
そう、全然可能性はあると思いますね。
うん、なるほどね、うん。じゃあもう5月からそれが始まるわけですよね。うん、結構目まぐるしいですね。その沖縄に引きこもって、
うん、
暇だって言って
毎日海入って
で、めちゃくちゃ働いて、
めちゃくちゃ働いて
で次アメリカ行って、
アメリカ行って、ね、
結構チャレンジングですね。
そうですね、常にやっぱりあの挑戦をしていたいっていうか、うん、でもなんか分かりません、なんか、
はいはい、
あのもう別になんかあのお金よりも挑戦の方が価値があるみたいなとこないっす。
うん、まあ、まあ、もちろん分かりますけど、うん、僕は別に割とね平穏無事な暮らしが好きなんでなんか そこまでガラッと生活を変えようとは全然思わないですね。
うんうん、そうですね、
だってもうガラッと変わるじゃないですか、アメリカ行ったらね。
そうなんですよ。でもなんかやっぱり自分の中でちょっとこうもう年だしとか次の世代へとかってこうなんか若い子たちに頑張ってもらえるサポートをしたいとかって思ってたんですけど、なんかあのでもそれでなんか逃げっていうか
負けてらんねえなって気分になってきた。
そうそうそうそう、なんかだったら自分先にね、あのチャレンジして失敗した上であのやらないとなんか、あのただの押し付け、なんかそういうのね、あの僕の方がやりたかったから、うん、若い人にやりたい、でも押し付けおじさんみたいになっちゃうじゃないかなと思って、まあなんかあの一旦もうちょっとやってみようみたいな感じで、そう、そしたらなんか楽しいなってなんか20代ぐらいの気持ちに戻れた感じですね。
なるほどなるほど、うん、
できないこといっぱいあるし、
2023年2024年はもうアメリカで勝負してやろうってことなんですね、
うん、はい、そうですね、うん、長くしばらくはそうです。
なるほどなるほど。またじゃあ僕も遊びに行きます。
ぜひ、
はい、なんかね海外も行きやすくなってるっていう噂ですから、
う
ん
う
ん、
だいぶもうあれなので、うん、まあもうちょっとしたら本当にね誰でも行けるようになると思って、
うんうんうん、そうですね、だその時にはまた行きたいなと思うので、はい、ぜひ案内してください。
ぜひ接待します。いろいろもういやここがあれですよっていういろんな街を
確かに全然わかんないですからね、
うんうん、
いいですね、
はい、
なんか知り合いがいるだけでちょっと心強いんで、うんうん、
ぜひあのレストランやってもいいと思うんで。
ああ、それもちょっとね、検討したいと思います。
いや、多分、だってお客さんの中でいるじゃないですか、絶対、あの、もう、こういう飲食店やっててとかっていう感じの方で。
うん
うんうん、そういう人とかにね、あのやってもらえばいいっていう話だし、
はいはいはい、うん。まあそうですね、日本で飲食店はあんまりね、
うん、
よっぽどじゃない限りやろうとは思わないですけど、うん、まあ、バーとかぐらいならね、
うんうん、
いいかもしれない
ですね。自分のね、こう、集まる場所みたいなのがね。
でもね、本格的な飲食店はなかなかやっぱ、大変そうだなってすごい分かるんで、
うん
うん、まあでもそうやって海外見るとまた全然違った景色が見れるかもしれないんで、
そうですね、そうですね、
うん、面白いですね、
はい、
だからインターネット ていうのはなんか平等で開かれてるみたいなのがありますけど、うん、やっぱりまだまだローカルの部分っていうのはそうやって、うん、あのいろんな格差っていうかね、なんか違いが、うん、
違いがありますね、
うん、面白いってことですね、うんうん、分かりました。じゃあ、伊勢さんにいろいろ話を聞けたんで、
はい、
今回はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。